こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はソ連崩壊の地に確立されたアメリカの覇権が、軍事力だけでなく米ドルを決済通貨とする資源取引、いわゆるペトロダラーシステムによって支えられてきたという視点から、ロシアのプーチン政権がエネルギー資源を武器にその土台を揺さぶっている過程を描く国際政治経済の分析書きで、ある著者マリン・カツサはエネルギー分野に特化したリサーチや投資の実務経験を持つ人物として紹介され、石油、天然ガス、ウランなどの供給や取引ルールが地政学をどう変えるかを中心に論じる。冷戦の再来ではなく、より低温で継続的な資源と通貨の戦いという意味で、コールダーウォーと名付け、制裁、同盟、パイプライン、資源外交といった要素を結びつけて、現代の対立構造を整理することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ペトロダラーシステムが支えるドル覇権の仕組み。本書の出発点は、冷戦の地のアメリカの優位が国防力だけでなく、資源市場の決済通貨として米ドルが使われる構造に依存してきたという見立てである。石油など主要資源の国際取引がドル建てで行われる慣行は、世界がドルを必要とする状況を生み、アメリカの金融的影響力を下支えしてきた。著者はこの仕組みを国際秩序の見栄に区域版として捉え、資源価格の変動、供給不安、取引条件の変更が通貨の信任や資本の流れに波及し得る点を強調する。ここで重要なのは、ドル基軸が自明の前提ではなく、資源と安全保障、同盟関係が絡む政治的合意の産物だという理解である。本書は、資源の決済と通貨覇権の関係を抑えることで、なぜロシアの資源戦略がアメリカにとって単なるエネルギー問題ではなく、より大きな覇権競争として意味を持つのかを読者に見通させる。次に、プーチンの国家戦略としての資源統制と権力基盤、プーチンの行動を個人的気質や短期的な政治判断だけで説明するのではなく、国家戦略として資源を統制し活用する設計図として読むのが本書の特徴である。ロシアは石油や天然ガス、ウランなどの資源に恵まれ、これを輸出収入としてだけでなく、外交上の交渉力や安全保障上の影響力へ転換しうる。著者は、国内で資源部門を含む経済権力が政治に直結する現実に触れつつ、政権が資源企業や収益の流れを抑えることが対外戦略の前提になるという見方を提示する。資源供給の安定や価格は国内の支持基盤や財政、そして軍事や外交の持久力とも結びつくため、資源を握ることは国家運営そのものに直結する。こうした枠組みから、本書はロシアの資源が単なる商品ではなく、統治と外交を同時に動かす手段である点を描き、資源国の政治を理解するための観察視点を提供する。さらに、欧州とウクライナをめぐるエネルギー地政学。本書はロシアの資源戦略が最も具体的に作用する舞台として欧州を重視し、エネルギー供給を介した政治的影響のメカニズムを論じる。天然ガスをはじめとするエネルギーは、輸送インフラへの依存度が高く、パイプラインや供給経路の選択が国家間関係を左右しやすい。欧州諸国にとってロシアは重要な供給元となりうる一方、その依存関係は外交上の制約にもなり得る。ウクライナはこの構造の結節点として位置づけられ、歴史的は異形や対立の文脈がエネルギーと安全保障の問題と絡み合う形で解説される。著者が示すのは軍事衝突だけでなく、供給の調整、契約条件、価格、経路の再編といった非軍事的な圧力が国の選択を左右するという現実である欧州。ロシア周辺国の利害をエネルギーの流れから捉え直すことで、ニュースとして断片的に見えがちな対立を構造として理解する助けになる。そして石油と天然ガスだけではない、ウランを含む資源ポートフォリオ。本書はロシアの資源戦略を石油や天然ガスに限定せず、複数資源を組み合わせた影響力の形成として捉える。特にウランは原子力発電と結びつき、電力の安定供給やエネルギーミックスの選択に関わるため、国家の中長期戦略に影響しやすい資源である。石油は国際価格の変動が大きく金融市場とも結びつく一方、天然ガスは供給インフラと地域依存が強く、ウランは発電政策や技術、燃料供給の継続性に絡む。著者はこうした資源ごとの性質の違いが外交手段の違いとして現れる点に注目する。つまり、単一資源への依存ではなく、複数のカードを持つことで交渉余地が広がり、相手国の弱点も異なる角度からつけるという発想である。読者にとってはエネルギー安全保障を論じる際に、価格や供給量だけでなく、 資源の種類ごとの市場構造や代替可能性まで視野に入れる必要があることを教える章となる。最後に、制裁と対抗策、新たな陣営形成と中東中国要因。本書は、経済制裁や原油価格の変動だけではロシアの長期戦略を単純にやめられないという問題提起を含み、対抗措置や外交の多層性を論じる。資源国は供給先の分散、契約通貨や取引条件の見直し、他国との連携強化などで圧力を緩和しうる。ここで重要なのが、ロシアと中国の関係や中東を含む資源外交の文脈である。エネルギー市場はグローバルにつながる一方で、政治的対立がサプライチェーンの組み替えを促し、結果として新たな陣営形成が進む可能性がある。著者は資源と通貨の結びつきが揺らぐ局面では、制裁が想定外の副作用を生み、制裁側のコスト増やし上の歪みとして跳ね返りうる点にも注意を促す。読者は、制裁を善悪の評価だけで捉えるのではなく、どの経路で実体経済と資源市場に波及するのかを検討する視点を得られる。これはコールダーウォーという長期で続く構造的競争を理解するための重要な論点である。結論として、本書はプーチン政権の動きを資源と通貨という基盤から捉え、軍事や外交の表層だけでは見えにくい力学を示す点で、国際情勢を立体的に理解したい読者に向く。国際政治や安全保障に関心がある人はもちろん、エネルギー政策、資源ビジネス、為替マクロ経済に興味を持つ人にとっても、ニュースの因果関係を整理する枠組みを与えてくれる。得られる実益は、資源価格や制裁、同盟関係の変化を短期の出来事としてではなく、通貨覇権や供給網再編という長期トレンドの一部として解釈できるようになることだ。また、石油と天然ガスに議論を閉じず、ウランなども含めた資源ポートフォリオで影響力を考える視点は、類書の中でも実務よりの読み筋を提供する。政治思想や人物論に偏りがちなプーチン論とは異なり、資源市場の性格と国家戦略を結びつけて読むためエネルギー地政学の入門としても、議論の叩き台としても独自性がある。ご支援いただける場合はマリンカツサ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。